天の地なる神様、私どもはここに集まり、あなたの御言葉を聞こうとしております。御霊なる神よ、どうぞ私たちの上に臨み、私たちのうちにあり、私たちを下から支えて、あなたの御言葉に真実に耳を傾け、理解し悟り、それを実行することができるように変えてください。今ひととき御言葉の時や橋がなされますが、どうぞ説教者を強めてください。また改宗を清めてくださいますようにお願いいたします。今日から始まります1週間、主がともにいつも見てくださいまして、弱っておりますものを強め、病んでおりますものを癒し、また悲しんでおりますものを慰めてくださいますようにお願いいたします。終わりの日を待ち望むように、主の日を待ち望んで今週を終えることができ、また許されますならば新しい週、喜びを持ってこのところに馳せ参じて礼拝を捧げることができるようにしてください。同じ志を持っております宗教会の上に会には与えてください。特に今日は私たちの江田教会であります伊丹教会の牧師が急に説教ができなくなりましたけれども、どうぞその事情をあなたがよくご存じであられますので、牧師を強め、また関わる方々を励まし助けてくださいますように、この祈りをイエス・キリストの御名として御前にお捧げ出します。
アーメン。
聖書を読み出します。カラテヤの信徒第5章、今日は13節から15節までです。新約聖書、新教約聖書の新約聖書349ページ、ガラテヤの信徒の手紙第5章と13節からです。兄弟たち、あなた方は自由を得るために見知らされたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とはせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって、全うされるからです。だが互いに噛み合い共食いしているなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。ガラテヤの人々に自由を得るために召し出されたのですと語っております。ガラテヤの人々は自由ではない状態、つまり奴隷状態から解放されて自由なものにされていると語ります。自由、束縛された状態、奴隷状態からの自由でありますけれども、今まで私たちが学んでまいりましたことから申しますと、それは律法の下で束縛されていた状態から自由にされているという意味です。立法に命じられていることを完全に取り行わなければ滅びるという呪い、あるいは神様の刑罰の宣告から自由にされているという意味です。それは今まで語られてきたところです。しかしそこからもう一つの点を見ていかなければなりません。立法の束縛からの自由ということはどういうことかと申しますと、それは肉の束縛から自由にされるという意味です。立法からの自由と肉からの解放ということは、これは密接につながっております。立法、それは私たちが自分の力で自分の能力で救いを得ようとする努力に他なりませんけれども、そこから生じますのはおごり、高ぶり、つまり 自分の力で救いを勝ち取ることをすることができるほどの力を持っているという自己過信、それが律法がもたらすものでありますから、自由というのは律法からの自由であるとともに肉の思いからの自由、別の言い方をすれば霊的な自由、魂の自由を意味します。私たちが自分は束縛されていないと思っている人は無論多いと思います。この束縛されているという自覚の欠如、これが今日の多くの近代の人々の特色だと思います。自分は何者にも自由と、束縛されていない、自由だと、何を言おうと、何をしようと勝手く、こういう考え方が今日の人々を支配しているわけですけれども、しかしそれならばキリストによる自由というのは感じられませんし、獲得することはありません。自分が束縛されているということを知った者は当然のことながら、そこから自由になりたいと思いますし、また自由にされていることを自覚することができるわけです。ですから何を言おうと勝手だと、好きなことを言ったって当然だと思っている人には、キリストにあるこの自由というものは当然のことながら少しも分かってはいないと言わなければなりません。この肉の思いというのがどういうものか、肉の束縛というものがどういうものか、いろいろ言うことができると思いますが、霊と肉ということを対照的にすれば、また来週回ることにするようにしておりますけれども、19節、20節、21節、こういうところに肉の思いが羅列されております。そのうちの一つ、妬みを取り上げましょうか。妬み、嫉妬という感情に誰もが縛られている、こういうふうに言うことができるかもしれません。ここにも子供が一人おりますけれども、その小さな子供でさえも、この妬みという心が芽生えております。血を分けた兄弟でありましても、小さい時から兄弟喧嘩をする中で、妬みというものが心を支配します。自分よりもいいものを持っていますと、それに妬みを起こしまして、取ってしまいたい。人生ずっと恨みを妬みを持ち続けておる人もおります。そしてその妬みというのは集団時の国家の中で起きますと、それは戦争という形で、あるいは階級闘争、今は入りませんけれども、私が学生時代は階級闘争といえばもうすぐに分かりました。よく階級闘争という言葉が使われましたけれども、これは集団と集団の妬み心ですね。それがやはり根底に根本にあると言わなければなりません。今日貧富の差が激しく大きな形を取るようになっております。そうしますと人々の心の中にはこの妬みというものが大きく心を占めていないとは言えないと思います。このように私たちは個人のレベルでも、生まれた時から死ぬ時まで、あるいは集団のレベルでも妬みという心が蔓延しているということができるのではないでしょうか。そしてはそれはまた妬みに私たちが束縛されている、妬みというものに心が自由ではないということを意味するのではないでしょうか。妬みは恨みに通じ、恨みは敵意に続いてまいります。その他に 私たちの心を支配するものはいろいろとあるかと思います。自尊心、うぬぼれ、これも私たちの心を支配します。過大な自己評価、それを逆に言いましますと、劣等感になり、自己憐憫、自分はなんとかわいい、かわいそうな人間だ、そういうことばかり考えて、その思いに心が支配されていて、自由ではない。まさに、そのような感情に束縛されて、奴隷状態にある。人間の心の、心というのは複雑な感情の塊でありますけれども。しかし、そのような感覚の奴隷状態になっている。このことに気がつかなければ、もちろん自由というものを求めはしませんし、また求めて与えられたとも実感することはないでありましょう。ですから、私たちが肉の思いに支配され、その奴隷状態になっているという、その自覚にまず導かれることが第一歩と言わねばなりません。それでなければ、キリストにある自由というものを私たちは自らのものにすることは決してできないと思います。けれども、このような束縛から、がんじがらめに縛られている自覚から、不安とか、あるいは恐れとか、そういうものもあるでしょうけれども、そういう自覚から解放されることはありません。現在、一つの思想になっていることがあると思います。思想ということのことでもないかわかりませんが、よく言われるのは、ありのままの自分でよろしいという思想です。あなたは今のままでいいですよと。現状のままでいいですよと。この現状を肯定してもらうことが今日の思想ではないかと思います。大変生きにくい時代ですね、今日は。本当に生きにくくなっております。生きにくさの中には、それは存在を認めてくれないということが原因かもわかりません。否定ばかりされている。お前は頭が悪いとかですね。あるいは職場ではお前の営業成績上がらない。でこのようにダメだダメだと言われている。そういうダメ人間というレッサルを貼る世界が今日の世界。お前は成績が悪い。お前はですね、才能がない。性格が悪い。こういうふうに言われている世界の中で、そこから逃れる一つの術は、それは今のあなたのままでよろしいですよという声を聞くことだと思います。確かに人間というのはその人格を否定されますと生きる気力を失います。やめたらダメだと言われると。やる気をなくして、それは結局は生きる気力の喪失というところにつながっていくと思いますので、ありのままのあなたでよろしいという言葉は大変心よい響きを持っています。しかしそれで本当にいいのでしょうか。ありのままの自分でよろしいと言ってもらうということは、根本的にはそれは自分で自分を許していることだと思います。今のあなたでよろしいということはですね、自分で自分を許している。しかし自分で自分を許して、それで根本的に心が安らかになるとは私は思わないのです。自分で勝手に今のままでいいよと言ってるだけであって、誰もそれに言ってくれているわけではない。究極にはですね、それが結局今ありのままの自分でよろしいということの行き着くところだと思います。自ら許すのではなくて、キリストが許してくださる。これが救いですね。 ですから立法からの自由というのは結局はキリストによる許しというところにつながっていくわけです。そしてこれは聖書の宗教の最も根本的な教えであるわけです。キリストが私たちを許してくださる、私たちのために心に支配されています、自尊心に支配されています、そして間違った自由に縛られています。けれどもキリストはそういう私たちをお許しくださる方です。キリストが自由にするというのはそういう意味ですね。しかもその自由のために自由に召し出された、呼び出された、呼び出すということはこの私のところに来て、そして罪の許しを信じなさいということです。私たちはありとあらゆる束縛の中に、そういう感覚の中にいることを自覚しますと、誰もがこれでいいのかと、本当にこれで自分は良いのかと思うでありましょうけれども、それでよろしいと言われたって何の答えはないのでありまして、キリストから何時らの罪を許すというお言葉を聞いて初めて究極の平安あるいは慰めを見出すことができる。これが自由に呼び出されている、召し出されていることの意味だと思います。私たちは牢獄の中に長い間鎖でつながれている囚人のようなものだと思います。そういう囚人は鎖を解き放たれますとどうなるかと、どういう心理状態になるかと申しますと、まあ、鎖は離されているんですけれども、しかし相変わらず鎖につながれてしまっているかのように思う。実は私たちはキリストによって鎖を外されている存在であります。だけれども相変わらず自分は縛られていると思い続けている、そういうキリスト者でありたくないと私は思うんです。キリスト者であるのにありも変わらずその束縛にずっと縛られ続ける、本当はもう鎖が外されているのにそのことにも気がつかない、いつまでも同じ状態、もう何十年も鎖につながれておりますと、それがもう当たり前のようになってしまっている。そういうことのないように願うわけです。ただしとパウロは申します、この自由を肉に罪を犯させる光とせず、このように申します。キリストは立法の束縛から、つまり自爆から解放してくださった、自由にしてくださった、それは肉の思い、肉の欲望、肉の奴隷状態から解放されたということであります。立法を守らなければ救われないという自爆から自由にされました。また自分の力で何とかしなければならない、自分の救いを獲得しなければならないという自爆から解放されました。そしてキリストは私たちに罪の許しを宣言してくださって、あらゆる肉のこの思いからあなた方は自由だと宣言してくださいました。しかしこれは諸刃の剣です。ガラティアの人々が取ったのと違った方向でキリシャが歩んでいく可能性がありました。このガラティアの信徒の手紙ではないんですけれども、コリントの信徒がそういうことになっておりました。 コリントの信徒の手紙8章というところをお開きください。コリントの信徒の手紙の第一の手紙の8章全部読みますと長いですが、本当は一節から読んでいきたいんですけれども、ここに書かれてありますことは偶像に捧げられた肉の問題です。コリントのありましたギリシャでは神殿に毎週毎日ですね、生き贄の動物が捧げられますが、その肉は実は払い下げられたわけです。それは神殿に使われております神官たちの収入になるんですね。だからコリントの町で肉られている肉の大半は神殿で捧げられた肉であったんです。クリスチャンの中には偶像なんてあれはただの石やあるいは木に過ぎない、あのまだ 神様でも何でもない。ですからそこで捧げられた肉は何であろうと美味しければいいんだと、そのように言ってクリスチャンの中には何のためらいもなく偶像に捧げられた肉を食べる人がおりました。唯一の神以外ないのであって神々なんか存在しないとキリスト者はクリスチャンは信じております。しかし中には弱い人もおりました。その肉を食べることはもちろんためらうとともに食べている同僚クリスチャンにつまずく人がいたのです。9節で、8章9節で、ただあなた方はこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。とパウロが言っておりますが、我々は自由だ。キリストによって自由にされている。あらゆる罪は許されても、この肉の思いからは解放されていると信じているキリスト信者がパクパクと肉を食べるとそれにつまずく人々がいるではないかとパウロは言っているわけですね。だから気をつけなさい。自由だ自由だ、確かに私たちはキリストにあって自由です。もう妬み心やあるいは競争心やあるいは間違った自由の乱用からも許しをいただいていて、それによって神様から厳しく処罰されるという恐れはもうありません。ただ恵みによって私たちは神様の前で堂々と歩むことができるようにされました。だからもう何でも自由だと、何をしようか勝手だということになりますと、その時に弱い兄弟をつまずかせるという罪を犯すことになってしまいます。これは自由の乱用の例です。こういうことは教会の中でしょっちゅう起こります。俺は自由だ、何を言うと勝手だというのに言うことによって弱い者たちを実際につまずかせている。確かに私たちは罪に許されたものでありまして、でそして罪に許されるだけによってこれからも犯す罪もことごとくキリストによって許されます。それは十字架の効用です。十字架はそれだけ効果があるわけですね。過去も現在も未来も私たちは罪に許されていて、そしてその罪から自由です。でもその自由を使いますと、それは肉に罪を犯させる機会かな。これにパウロは警告するわけです。私自身説教しておりますが、大きな、これはパラドックス、逆説と言われているのです。神様の恵みをどんどん語っていきますと、あらゆることは神様の恵み、そして罪の許しの結果、私たちは自由だと。立法からも自由だし、立法の上からも自由だし、キリスト者は この竜をみんな獲得している人々ですよと、この講談から語ります。竜です、竜です。あらゆることは許されています。こういうふうに言い切ります。そうするとですね、その結果しばしば見なければならないのは銃の乱用です。じゃあでも教会では何でも銃だと、何をしようと何をようと勝手だというもう一つの思いが出てくるわけでして、その時にパウロが言っておりますように、この銃を肉に罪を犯させる機会としてしまう。牧師のパラドックスと言われているものです。片方で恵みを語れば、片方で自由の乱用が起きる。日本のプロテスタント教会は、このただの外された信徒を大量生産したとよく批判されております。イスラムの世界など見れば、その厳格な掟が一人一人に適用されておりまして、女性は必ず被り物をつけなければいけないとかですね、そういうふうに掟が支配している宗教世界です。ところがプロテスタント教会は、ヨーロッパアメリカが支配的なこのプロテスタント世界ではその逆になりまして、掟というものがほとんど語られない、軽視されている世界になってしまいました。要するにタガが外れてしまった状態です。ですからイスラム世界からアメリカ人、ですから日本もその宗教なしに、ですね、キリスト教というのを気にして、そういうタガが外れた状態は日本人はことごとく真似をしているわけですね。しかしそういうタガの外れております世界、それはやはりこのプロテスタントの教えた論理の筋道の嫌悪なく受け取らなければならない結果だったと思います。自由を語れば、その時にその自由の乱用が起きてしまう。牧師のパラドックス。プロテスタント社会の中で、それが濃厚に起きてしまっております。しかし、本来そうではないんですね。パウロは、14節で言っております。立法というのは、本来、隣人を自分のように愛しなさいというこの一義に尽きるのだというわけです。これはマタイの福音書22章39節以下のところで、キリストが立法を要約されて最も大事なのは、心を尽くし思いを尽くし全身を尽くしてあなたの神を愛すること、自分自身を愛するように隣人を愛すること、この2つに立法全体がかかっている。倫理を自分のように愛するというのは、レビの19章の18節の旧約聖書の引用ですが、パウロはここで正しい私たちに明確なことを語っております。彼は立法の廃止、あるいは立法の不要を一言も語ってはいないということなんです。救いに関して、私たちが救われるためには立法はもはや必要ではない。しかし、立法の命令から私たちが解放されているわけではない。キリスト者にとりましては、立法は救いのために必要でないのだけれども、キリスト者として生きるためには、立法は必要だと。私たちの教会は、近藤長老がですね、いつも司法をしてくださっておりますが、この司法の一番後ろがですね、木の緑の緑、そして、人心情、そして十戒が書かれております。これを私たちは三要文、三つの要の文章と呼んでおります。キリスト教の中で、最も重要な文章はこの三つだと言っているんですね。残念ながら、と申しましょうか。この西谷弁護士では、十戒を毎週の礼拝で唱えてはおりませんけれども、ぜひ、司法を読むときに、死の祈りと死と信教だけではなくて、十戒も目を通してください。 あるいは、マタイの福音書22章の、イエス・キリストの要約をご覧ください。律法は、救いのために必要ではないのだけれども、キリスト者として生きるためには、必要な掟であるということなんです。愛によって互いに使いなさい。その反対は、互いに噛み合い、共食いしている。このように語っております。愛し合うことの反対は、互いに噛み合い、あるいは、共食いしていることだと。律法を軽んじることがあれば、どうなるか。それは、他の外れた状態です。プロテスタント教会は、この牧師のパラドックス、いつまでも解決できないんだと、一方で神の恵みを語ります。そして他方で律法を語りますと、当然出てくるのはですね、恵みだ、自由だ、そう言ってるじゃないかと。なぜ律法をこのように言うのかと。そしてそこからまた出てきますのは、教会では律法が語られているけども実行されていないじゃないか、牧師からも実行していないじゃないか、批判をが語れるわけですね。けれども律法は、それは私にとってキリシャンにとって大切な道しるべ、あるいは指針であることには違いありません。そして実行されていないからダメだというのになって、律法は私は学ばれなければならないと思っております。時間が限られておりますけれども、ハイデルベルク信仰文書を学ぶことになっておりますけれども、いずれ10回一つ強く取り上げることになりましょう。それは大切なことなんです。とっても大切なことなんですね。私たちの教会の大教理文書、教理文書も、ハイデルベルク信仰文書も10回を解説するんです。なぜそんなことをわざわざしているのか。これ立法は廃止されたんじゃないかというのじゃないんですね。律法は私たちが生きていく上での道筋を明確に示したわけです。ですから、そのものを実行されていないからくだらんというのはですね、どうせその律法なんて不要だというのとにつながっていく理論だと思います。律法は互いに噛み合い、共食いしているならば、つまりそれは律法の教えを軽んじているならば、互いに滅ぼされてしまう。キリスト自身が律法を軽んじることによって、お互いは結局滅んでしまうことにならないようにしなさい。これは私にとって、やはり深刻に、そして心して聞かなければならないパウロのアドバイスだと、そういうふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、キリストは私たちの心にあります罪の思いをことごとく消し去る恵みをお示しくださいました。私たちの心は肉の思いに束縛されておりました。けれどもキリストはことごとくご自身十字架の血によって、そのような罪の思いを洗いざらい押し流してくださいまして、私を清いものにしてくださいました。それを私たちは御霊によって信じることが許されております。私たちの肉の思いはなお残っておりましても、しかし、それらは、あれや私たちにとって大きな棘とはなっておりません。けれども、私たちは罪許されて自由ではありますにもかかわらず、相変わらず肉に罪を犯させる機会を あらゆるところで新たに作り出しております。それは全く愚かなことでありますけれども、立法が私たちにそれは間違っていると制止し抑止してくれます。にもかかわらず私たちは立法を学ぼうとしません。あるいは立法から神の言葉を聞こうとはしません。そういうことがないようにこの教会でも掟を真実に学ぶことができますように。救いの手段ではありませんけれども、生きるためには掟はとふさわしい神の御言葉であります。どうぞ掟に立法に明確にされております神の言葉を教会でいつも耳を傾けて聞いて、そして私の人生をまっすぐにあなたがずっとおられます道筋に歩んでいけるように私たちを導いてください。そのように正しく神の掟を理解し、そしてそれを心の中に蓄え、そしてあなたの働きによって実践できるようにお導きくださいますようお願いいたします。現在の私たちは立法に対して全く不完全なものでありますけれども、心していつも日々悔い改めて心を入れ替えて神の掟に従うことができるようにお導きください。私たちの主イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌453番。